はい、ここからは少しお時間をいただきまして、月に一度の恒例の映画紹介のコーナーをさせていただきたいと思います。今回もゲストの方に来ていただいております。今回のゲストは芥川賞候補予定者となっております小説家の辛坊勘三先生です。辛坊先生、どうぞよろしくお願いいたします。
どうも、辛坊勘三です。
どんな小説を書かれていらっしゃるんでしょうか。
まあ、今日初めてこの舞鶴というところへ寄せていただいて、
はい、
空道中に、まあ、車でトンネルを抜けながらですね、小説の第一節目が思い浮かんだところです。
お、どんな作品になりそうですかね。
トンネルを抜けるとそこは雪国だった。
なんか聞いたことある気がしますけど、
このフレーズで次の作品を書いてみたいと。
なるほど、
今思いついたところです。
大丈夫かな。
辛坊勘三です、
よろしくお願いします。
はい、
著作権上問題がないかどうかとても不安ですが、よろしくお願いします。さてさて、本日辛坊先生と一緒にご紹介したいなと思ってる作品は、舞鶴でも公開が決まっておりますアニメーション映画この世界の片隅にでございます。ご覧、
日本語的に言うとこの世界の片隅
に、
これデータはダメなのかな。
あ、なるほど。これはもう作品のセリフの文脈を理解すると、でもでもいけそうな気がしますね。あ、不思議なものですね。確かに、また
一応私職業が小説家だけにです
ね。なるほどなるほど。
言葉の一つ一つ、あなたの、今のディスクジョッキーぶりも聞きつつ、
あ、怖い怖い、
いろいろと思うところが多い今日この頃です。
あ、すいません、
辛坊勘三です。
どうぞよろしくお願いします。はい、指摘はぜひ後で受け止めるとしまして、
うむ、
映画この世界の片隅に、現在福知山シネマさんで公開されておりまして、舞鶴八千代館さんでも2月の25日から公開が始まる。
なるほど。
そして2月の4日の福知山シネマさんで公開記念、そして福知山シネマの開館10周年記念イベントとしまして、2月の4日には原作者の河野文雄さんと監督の片渕素直さん、
うん、
によるトークイベントも行われましたと。
まあ、たまたま私その特別招待状をいただいてですね、
なんと特別招待状、
初めて福知山の地を踏ませていただいて、
特別招待状、
その席に、まあ、一番最前列でしたけれども、
なんとなんと、
参加をさせていただいたということで、まあ、私は小説家ですけれども、いろいろと思うところがあるので、あなたと一緒に今日は喋ってみたいと。
あ、ぜひよろしくお願いいたします。
小説家の辛坊勘三です。
あ、もう皆さんインプットされましたね。で、トークイベント、じゃあいかがでしたでしょうか。
まあ一言で言うと、非常にいい時間を過ごさせていただいたと。小説を書く上でもいろいろと思うところの多かった数時間だったと思いますね。
よかったですね。
辛坊勘三です。
いや、もう分かってると思いますよ皆さん。で、実際作品自体のこう感想や評価、映画の評価を辛坊先生はどのように捉えていただいてますか。
まあ、原作も読ませていただいて、まあ、先に映画を見てから原作を読んだわけですけれども、もともと原作は漫画なので、
はい、
いわゆるショートストーリーなんですよね、漫画で読むと。一、うんうん、回一回こうある種完結をしているというか、はい、その面白さが映画にもしっかり出つつ、うん、2時間10分という時間を退屈させずに見せきるという、まあ作品の強さ、原作の強さと合わせて、演出家の力量を感じた、
うんうん、
作品でしたね。
確かにそうですね。トークイベントの時にも監督が言及されておりましたが、絵コンテ自体はもう少し長くなってしまってて、2時間半超えるぐらいあったのを少し圧縮されたそうですね。なんかその絵コンテ部分はまだ残ってるっていうお話がトークイベントでも出てましたね。
はい、
あとトークイベントの中身についてもご感想といただけたらと思うんですけれども、うん、
私特に感じたのはね、あの司会をやっとられたあの体の大きいあの映画の会社の方ですか、
そう、島俊樹さんです
よ、ね、あの方の司会進行ぶりが非常に良かったね。
あ、なるほど、なるほど、
ちょっと今珍しくよく作品を理解しながら作家性をしっかりこう捉まえつつうまく進行していったように初めて見たんですけども思いましたね。
いや本当に悔しい限りですけれども、なんでか悔しい限りですけれども、
君が悔しがることはないんじゃないですか。
そう、なんでか分かんないんですけど、い
や、あなたすでに、ま、なんかもうあの悔しがってる時点でそのライバル視をしているところがなんかスタートが間違ってるような気がしますね。
そうですねすいませんね、
肝臓です。
残念ながらツイッターとかの SNS 上でも志麻さんの司会さばきがとても良かったっていう声をいくつも私見ましたよ。
やっぱりその本人さんのその人柄とかやっぱりこう人間力というかね、そうなってるかしっかり出てたんじゃないですか。
なんででしょうね、この悔しくなる気持ちはね。
そもそもあなたがいや悔しがるっていうのはちょっと僕はあなたなんか悔しがっているのを見て今小説家ですけどムカついてます。
もうやめましょう。でトークイベントの中身ですけれども、うん、印象に残ったお話とかってありますか？
そうな、進行上いくつかのこう、キーワードがあったと思うんですね、
はい。
例えばその非常に調べるということに、うん、お二人ともウエイトを置いて作品を作っていく方であるとか、うん、それから普通の生活を強調することによって、うん、その背景にある大きな物語を浮かび上がらせるという手法であるとか、あるいはその漫画であるということもあって、その情緒に流れすぎるところで、笑いで落とすだとかですね、うん、あとそうだね、何があったかな、
私印象に残ったのが、すずさんの髪を解く人の順番とかに言及されて、うん、コミュニケーションやスキンシップを丁寧に描いたり表現した作品なんだっていうことを、
そうですね、
に言及されてたのがすごい印象に残ってます、ね。
もともとその監督の前作のマイマイ進行という作品でも、その、司会進行されたの体の大きな方がね、手をつなぐとい こう動作にこう注目して話を振った時に、監督さんがその、まあ、手ということで言うと髪を解くということ、それから、すずさんで言うと絵を描くということ、うん、つまり、そういう手の動きでいろんな人物像や物語を語るという手法を、これは実は原作もそうだし、特に片渕監督の手法が際立って出てたかなというふうに思ったところ、司会 の方がうまく導き出しましたね。
そうなんですよね。
素晴らしいな、あの人、
なんででしょうかね、こんなに悔しくなるのはね。
だからあなたが悔しいことに対して俺はムカついてる。
わかりました、もうわかりました。で確かに周作さんが鈴さんの頬を触れる時の表情だとか、その質感とかの表現でドキッとするのも作品見た後だとよく分かりましたし、あとはこう頭をこつくのもコミュニケーションの一つなんだなっていうのを確かに感じたり、
まあ日常にあふれた所作なんですね。特別こう際立った動作だとか、よくちょっと過剰に演じるようなところじゃなくて、司会がうまく最近手をつなぐことがありますかというふうに言ってたと思うんですが、普通我々の中でこう日常的にある所作によってこうその登場人物の気持ちや、あるいはストーリーを語るという、これはアニメーションも映画も見る芸術なので、やっぱりそういう所作とか動きで語るというのが非常にこう映画らしいというか、これは漫画にも共通するものだと思うんですけどね。そのあたりをうまく司会の方が 導き出してましたね。
そうですね、うん、そうですね。
何あんた悔しそうな顔してるんですか。
いやもうなんで言う前から拾うんですか、うん、
その悔しそうな顔を見て僕はムカついてるんですけど、ね、
いや
もう、まあ、小説家ですけど、
そうですねなんででしょうね、で、あともう一つ印象に残ったのは、あの後半最後の方で司会の方が振られてた、あの昨年度のヒット作3本とこう並列させて、震災後や、大災害が起こった後のことを表現したりとか、それぞれの表現する世界観の違いとか、
河野さんの原作も、うん、漫画のスタートも震災より前からスタートしているということで言うと、
おっしゃられてましたね、
的確ではないんですね、うん、だけどそのまあ、たまたま昨年君の名はとゴジラ、シンゴジラという作品で、はい、隕石や怪獣の出現というある意味そのメタファー、災害を表現するような象徴するようなものの物語、大きな物語を描いていた作品が多くて、で、その後に、片隅が出てきたので、なんか背景大きな戦争ですから、うん、あの共通するように見受けられてしまったということ、だけど大きな物語の中で、人がどう生きるかとか、あるいはそのシンゴジラだとシミュレーションドラマなんで、まあ軍がどういうふうに対処するとか、政府がどう、うん、そこに対してこう向き合うとかいう物語なんだけども、その中で例えば君の名であれば隕石と小さな、まあ、コミュニティの人間関係の物語とか、うん、大きな戦争と、まあ、鈴さんを中心とした家族の話だとか、まあ、構造的には非常に似通ってて、だけどその中でもこの世界の片隅が一番際立っている、一番優れた表現になっている、まあ、あのこれはちょっと差別をしてしまうといかんんだけども、私も3本とも見させていただいて、まあ、小説家ですけど私は、まあ、そのように思いました。優れた映画、優れた日本映画だというふうにこの世界の片隅を見て思いましたね。
プラスやはり河野先生も片渕監督もやっぱりあの震災後の東京にいて感じたことと物語の中で感じたところがリンクする部分がたくさんあるっていうことにもトークイベントの中で言及されてましたね。
後で気がついたということね、うん、そうなって初めてなるほどなというふうに思ったことが多かったと、う
ん、だからそれが結構あの観客の今見ている私たちにこう伝わり方としてやっぱり大きいものが残る理由の一つにもなってるかもしれませんね、
まあ、我々だからある意味その平和ボケというふうに言われるような普通でいれることの、まあたまたまああいう震災があると、あるいはそのいろんな事件があると、その普通でいることが普通じゃないんだということに気がつくんですね。そのことを片隅には非常によく表現できたかなと。
そうですね、
つまり鈴さんが普通であること、あるいはみんなで笑い合えたらいいなというふうに言うことが、実際その向こうにはそうではない世界があるので、そのあたり その声を大きく言うんじゃなくて、うん、そういった彼女たちの生活を丹念に描くことによって大きな物語を描くという、うん、この仕様が上手だったなと私は小説家ながら思いましたね、
はい、物語を通じてそれがきちんと胸に迫る表現として伝わってくる力があるのが、うん、もう私3回目見ましたけど、うん、やっぱり素晴らしいなと思いましたね、
まあ、そのあたりを司会の方がうまく表現として引き出したかなというふうに思いましたね
そうですね、うん、悔しいですけどその通りですね。
なんで君が悔しがるんだ、そもそも
なんでしょうね、なんででしょうね。あともう一つ細かい話ですけれども作品の最後のこうちょっとネタバレになるのでどこまで言ったらいいのかっていうところなんですけれども、最後の展開の中で河野先生が参考インスパイアされたのが小津安二郎っていう監督の長屋紳士録っていう作品に結構インスパイアされましたねっていうことを言及されてて、
まあ、その出来事が戦争という背景の中で、これはちょっとネタバレを言っちゃうといかんので、ここまでしますけれども、今では考えられないような出来事が日常茶飯事としてあったということ、うん、それが物語のエンディングに出てくるんですね、うん、だから今の我々が見ると非常に特別な出来事だし、その後の物語の方が重たすぎるんだけども、うん、だけどその近藤さんもおっしゃったように、だけどそれが普通だったんだと、 ここにも普通という言葉の意味が今と違うということ、いかにその普通の基準というか背景が大きすぎて、まあ、今なら大きな出来事になりそうなことを普通と捉えるような世の中であったということですね。
そう、最後の展開ももっとこう現代の人から見たらこうドラマチックにしようと思ったらいくらでもできる展開ですもんね、うん、
そこもなんとなくほのぼのとした感じで漫画も映画も終わらせてますね、うん、だけどものすごい重たい物語ね、あれは。
そうですね、そうですね。でそれをきちんとその当時の人たちだったらどう感じたかどう思ったかっていうのをいろんな資料とか、うん、インタビューをされるなりして考えてきちんとその背景を忖度しようと しながら、うん、誠実に作っておられるのが、うん、トークイベントを聞くともうよりよく分かった気がします。
このあたりもやっぱりトーク そのイニシアチブを取った司会の方の手腕が素晴らしいのが一つと今小津さんというふうに言いましたけど、はい、小津安二郎という監督がまさしく司会の方が片渕監督に対して素晴らしい日本映画を見せてもらったという表現をしたんだけども、うん、一番感じるのはその確かに小津さんの作品で戦後の作品、まあ、戦中戦後と、直接的に、ジェット機が飛んだりゼロ戦が飛んだりとか戦艦が出てきたりとかいう戦争シーンは小津さんの作品全くないんですけども、うん、代表作である東京物語であれば、うん、原節子のご主人は戦争で亡くなっている、とその亡くなった息子の嫁さんに、広島から、東京へ会いに行く夫婦、劉志忠さんと奥さん、うん、何は何か名前忘れたが2人が会いに行くと、だけどその背景にはやっぱり戦争でいなくなった人の不在という問題があるんですね、うん、あるいはその実は戦争直後に、タイトル忘れたな、弱ったな、田中絹代さん主演の、うん、有名な階段落ちの映画があるんですけども、それもそうですね、戦争の、うん、未亡人の話になったりとか、つまり背景にある戦争を、今生きる人たちの、まあ、生活ぶりをしっかり描くことによって描くと、うん、このあたりも片渕監督の作品と共通してて、目の前でゼロ戦が飛んだり戦艦が沈んだりする映画ではなく、戦争というものを感じさせてくれる。
なるほどなるほど、
ここがいい日本映画を見たと思った司会の方の感想の理由だというふうに、うん、一番前の席で見ながら感じましたね。
確かにそのお話の流れで、うん、そのこう監督と作品名が出て、うん、こうきちんとその内容やどこが共通項として感じられるかっていうところも、うん、司会の方がうまく拾って、うん、やっぱりね、3人でこう意思が共有できてる瞬間があったので、
なかなか司会の方ね、まあ、私も初めて拝見させていただきましたけど非常に素晴らしい方なんだなとつくづく今も思ってる次第ですね。
いやもう本当にそう思うんですよ。
あなたがその悔しがるあなたの顔がなんかムカつくんですけどさっきから
もうやめましょう、もうやめましょう。であとマイマイシンコと千年の魔法とのコントラストや共通項についてもたくさん言及されてましたね、
う
ん、
ローカルということとか居場所ということね、うん、つまり監督は、大阪で生まれて東京で育ったという方なんだけども、その山口県や広島 その、まあ、どちらかというと、地方の方の言葉や飲酒とか習慣みたいなもの、あるいは風景、あるいはそこに生きる人たちのある種のまあ、田舎の子どもたちの生き方みたいなね、そこに対して深く関心があるし、そこを、丁寧に描きますね。あの辺りも、まあ、新婚の時に感じたけれども、そのああいう中で、子どもたちがどうやって生きていくんだとか、その背景にあるその大人の世界にと その境界をこう越えるか越えないかみたいな話だとかね、その辺りもうまく、まあ、この片隅にも共通するテーマだったかなというふうに思います、ね、うん、あと方言もそうね、
あ、そうですね、
伝わる方言 ね言い回しとかね、うんう
ん、だからやっぱりローカルの表現もですし、その過去の昭和や戦前戦中戦後から今につながってる流れで、当時いなかった私たちとかもうきちんとその生活や文化とかが地続きになってるのがすごく感じられる作品だなと、うんうん、 思いましたので、あのやっぱりそういうアニメーションだから
そこにも共通する。
そうですね、
あの、うん、世界の片隅というタイトルになってるけれども、実はあのある意味どこの地方や地方都市やあの田舎やどこの国に行っても当然生きている人間がいて、家族があって、ある種の村や町があって、うん、というのはでそこに伝わる、いろんな言い伝えや言葉があるんで、はい、これも共通する世界共通語だね。
そうですね、うん、でそれがあの福知山のあの場所で、うん、福知山シネマさんのあの空間で、うん、本当に好きな方々が集まって、うん、あの盛り上がってる様子が地元で感じられたのもやっぱり嬉しいなと思いますし、うん、あのファンや来ていただいてた方々とか、あの福知山シネマさんの盛り上がりについてはどう感じられましたか？
まあ、私も、あるつながりでこう特別にご招待していただいたんですけども、みんな映画館の働いている人たちも、それからたくさん取材の方やファンの方拝見させてもらうと、みんなこの作品に対するそのある種の思い、うん、あるいはもちろん映画館を田舎でやるということね、これも大変なことなんで、今普通じゃなかなかできないことですから、うん、これをやっていらっしゃる経営者の方の努力とかね、私はお会いしたことないですけれども、うん、きっと司会者の方も含めて素晴らしい方なんだろうなと、うん、方たちなんだろうなと、うん、つくづく思いますね。
あとあの前売りで私あのチケットを購入することができまして、前売りの時と当日と映画館のスタッフの方々とか、のご対応とかいろいろお話しさせていただいたり、あとはその当日の進行等々拝見しても、やっぱりあのさばきしっかりされてるんですけれども、ちゃんとあのこう血が通ってる空気感があるのが、個人的に福知山シネマさんやイベントをとてもいい空気感作っていただいてたんだろうなっていうのがよく伝わったので、それもすごい良かったなと思いますね。
あのやっぱりこう原作者ご本人がたまたまその福知山にお引越しされていらっしゃったというようなこと、でそれをまあ企画として考えてね、で、まあまあ、あの来ていただくことになったという時に、じゃあ監督も参じましょうというふうになったという流れだとかね、そういったそのある種の偶然やそのみんなの思いとか、そういったことでイベントというのはできるんで、イベントというかああいう催しというのはね、ただ単にその表面的にこうお金かければいいとか、騒げばいいというものじゃなくて、まあそのことによってなんかこう新しい、こう人、まあ、いらっしゃった方にこう種としてね残っていて、それがいろんなところでこう芽が咲くというか花が咲くとか、そういったことになれば本当にあの催しをやってよかったんだというふうに、まあ主催者のように私言ってますけど、私は一小説家辛坊勘三ですからそういった立場にありませんけど、そもそもイベントというのはそうあるべきかなというようなことを一度最前列で拝見したから思いましたね。
いやもう本当に私自身も一緒に行った友人たちも福知山シネマさんやそのスタッフさんたちのことが今まで以上に好きになりましたし、うん、同じ声をSNS とか他の行かれた方々からも本当にたくさん伺ったので、うん、やっぱり北近畿の中でああいう場所があるっていうのが本当に大事だなと思いますし、一ファンとしてとっても嬉しく思いますね。
居場所という先ほどねローカルの話をして、うん、それを河野さんも監督も追いかけてるわけですけど、我々にはやっぱり我々の居場所があると、だからそのどちらがいいとか悪いとかいうことじゃなくて、それぞれが生活したり活動したりする場所で、その思いを精一杯具体的な形にするというようなことをやっていけば、おそらく世界は非常に豊かなものになっていくんだろうけれども、なかなかそうはならないのが現実で、志のある人ばかりが、うん、なんかこう主導権を持つわけじゃないのでね、うん、そういう意味ではまあ、みんなでああいういい催しをたくさんやって、いいつながりを作って、そういうのを続けていくと。
そうですね、
これが本当にこう地域を作っていったり、うん、人を作っていくことになるなということを、 まるで主催者のように私挨拶してますけど思いますね。
いや本当に、であの福知山シネマさんも舞鶴の八千代館さんもやっぱりこう地域の文化情勢の場としてああいう場があるっていうのは本当に地域の財産だと思いますし、うん、できたらやっぱりそういうところで足を運んでいただいたりいろんな気持ちを感じていただける方が一人でも二人でも増えていくと私自身も嬉しいなと思いますね。
この映画は当初60数巻ですか。
63巻ですね。
で、河野さん片渕監督おっしゃってますけどあの日スタートしたのが70何巻で、そうそう、もうすでに200数十巻、はい、またさらに、拡大っていうんですけどどんどんどんどん関数が増えているような状況ですね。だからこうやってこう広がっていく、うん、大量宣伝じゃなくて、いいもの見たよという口コミで、次の人がまたバトンをこう渡っていくというかね、こういったことが本当のこう広がりというとなるんだろうなということを、うん、まるでイベントの主催者のように私は思いますね。
いや本当に
私はまあ小説家の辛坊勘三ですけど。
そうですね、はい、で先ほどから何度もお伝えしてますけれども、うん、舞鶴八千代館さんでも公開が控えておりますので、なるほど、2月の25日から、うん、で舞鶴の友人何人かも一回見たけどもう一回八千代館さんで見たいって言ってる人も声も聞いておりますし、まだ見ておられない方はぜひこれ映画館で地元の映画館でできたら見ていただきたいなと思いますね。
なるほど、
はい、2月、ま
あ、小説家である私辛坊勘三もぜひ、もう一回舞鶴へ来て
よろしくお願いします、
見に行きたいなと思いますね。
そうですね、その際はまたご感想をこちらでご報告いただけたら、う
ん、君にはなんかムカつく
けどね。いいですよ、じゃあ私じゃなくてもいいのでぜひ FM 舞鶴で感想をお願いいたします。
あ、私、
はい、
まあ、今度舞鶴来る予定がね合えば
新作発表される時ですかね、
そうだ、まあ、それはまた、記者会見をきちっと記者発表したいなと思いますけどね。
じゃあぜひ舞鶴でインスパイアされたものを題材に、
いいフレーズが浮かびました。
あ、そうですね、
トンネルを抜けるとこれちょっと誰も書いてないと思うんですよ、
はい、フレーズは著作権一回調べときましょうね。はい、ということで本日は芥川賞候補予定者の小説家辛坊勘三さんと一緒に映画この世界の片隅にと福知山シネマで行われましたトークイベントのご紹介を改めてさせていただきました。辛坊勘三先生ありがとうございました。
いや、我が輩は小説家である。